kaminoripo.org 付録 8F 聖餐イエスの最後の晩餐は過去越であった。聖餐はこのシリーズが暴いている事実を最も強く示す、レビ系祭司職を取り除かれたことで守れなくなった戒めの代わりとして人が発明した象徴的な服従が広く受け入れられているという現実です。神の律法は生贄やかかしの代わりとしてパンとブドウ酒の儀式を定期的に繰り返すよう命じたことはありません。イエスは神殿の律法を取り消されませんでしたし、それらに代わる新しい儀式を制定されたこともありません。今日主の晩餐と呼ばれるものはトーラーの戒めでも神殿と無関係に守れる神の律法でもありません。イエスが最後のかかしでなさったことを誤解した上に気づかれた人間の儀式です。律法の型、実際の生贄、実際の血、実際の祭壇。律法の下で許しや記念は生贄なしの象徴に結びつけられたことは一度もありません。中心となる型は明白です。罪は神が皆のために選ばれた場所にある実際の祭壇で実際の血が捧げられるときに扱われるのです。レビ記17-11、申命記12-5-7。これは日々の捧げ物、罪の生贄、全焼の生贄、そして過去端の子羊そのものにも当てはまります。出エジプト記12:3-14、申命記16:1-7。過去越の食事は自由形式の追憶式ではありませんでした。それは神の命令による儀式であり、次を伴っていました。傷のない実際の子羊。出エジプト記12:3、各家は神の命令に従って子羊を取らなければならない。出エジプト記12:5、子羊は傷のないもので、一切のオスの完全なものでなければならない。実際の血、神が命じた通りに扱われる。出エジプト記12:7、子羊の血を取り、門中と鴨居に塗らなければならない。出エジプト記12:13、血は印となり、実際の血が塗られたところだけを、神は過ぎ越される。種なしパンと煮ざな。出エジプト記12:8、子羊を種なしパンと煮ざなと共に食べなければならない。申命記16:3、7日間、パンざなの入ったパンを食べず、苦しみのパンだけを食べなければならない。特定の時刻と順序。出エジプト記12:6、その月の14日の夕暮れに子羊を取らなければならない。レビ記23:5、過去越は第一の月の14日、定めの時である。
後に神は掛け合わせを中央化されました。子羊はいかなる町でもほふってよいのではなく、神が選ばれた場所で、見前の祭壇で下げるほかありませんでした。
申命記16:5-7、体系全体が神殿に依存していました。生贄のない掛け合わせの象徴など温存しなかったのです。
イスラエルはどのように贖いを記念したか。神ご自身がイスラエルがエジプトからの脱出をどのように記念すべきかを定められました。それは単なる黙想や衝動的少女ではなくて、神が命じられた投稿ってより、神が命じられた半額の異様へ、記念すべきのことを定められました。出エジプト記12:14、出エジプト記12:24-27、子供たちは、この奉仕は何を意味するのか、と問うようにされ、その答えは、子羊の血と、その夜に、神がなさった御業に結びつけられていました。出エジプト記12:26-27。
カミン殿が立っていた時、忠実なイスラエルはエルサレムに登り、聖所で子羊をとどり、神が命じられた通りにかけしを食べることで従いました。
申命記16:1-7。
預言者の誰一人として、これがいつか諸国に散らばる建物の中で、パン一人とブドウ酒、またはジュース、一口に置き換えられると告げたことはありません。
律法はこの置き換えを知りません。律法が知るのは、神が定義されたかけしだけです。
イエスと最後の賭け。
福音書は明確です。イエスが裏切られる夜に弟子たちと食卓に着かれたとき、それは新しい異邦人の儀式ではなく、各駅でした。マタイの福音書26:17-19、マルコの福音書14:12-16、ルカの福音書22:7-15。イエスは父の戒めに完全に従い、神が定められた同じ各駅を守っておられました。
その食卓でイエスはパンを取り、これは私の体であると言い、杯を取り、契約の血について語られました。マタイの福音書26:26-28、マルコの福音書14:22-24、ルカの福音書22:10-20。それは渇きを廃し、生贄を取り消し、異邦人のために新しい礼拝法を制定することではありませんでした。律法がすでに命じていたすべてのことが、ご自身の死によって完全な意味を得るのだ、と説明されたのです。
イエスが、私を覚えてこれを行いなさい、と言われたとき、ルカの福音書22:19、そのこれとは、彼らが食べていた過去死の食事です。律法、神殿、祭壇から切り離された、全く新しい儀式ではありません。イエスの口から、諸国のために、独自の予定、独自の規則、独自の聖職者を持つ神殿に依存しない儀式を制定する命令は出ていません。イエスはすでに、ご自身が律法や預言者を廃するために来たのではなく、律法の最も小さな一角でさえ失われないと語っておられました。マタイの福音書5:17-19。イエスは私の死後、過去死を忘れ、どこででもパンと杯の儀式を作れ、とは一度も言われませんでした。
取り除かれたのは神殿であり、廃されたのは律法ではない。
イエスは神殿の破壊を予告されました。ルカの福音書21:5-6。それが西暦70年に起きたとき、生贄は止まり、祭壇は失われ、レビ系の奉仕は終わりました。しかし、これは律法の廃止ではありません。裁きです。生贄と隔月に関する戒めは、今も書かれたまま、手つかずで残っています。ただ、神がそれらが機能する体系を取り除かれたため、守ることが不可能になっただけです。
人々はどうしたでしょうか。神が聖所を回復されるまで守れない律法があることを、恐れとへりくだりをもって受け入れる代わりに、宗教指導者たちは新しい儀式、聖餐を作り出し、その発明こそがイエスを記念し、その犠牲に預かる道だと宣言しました。
垣根の食卓にあったパンと杯を取り出し、神殿の外で、律法の外で、神が命じていない形で、全く別の構造を築いたのです。
なぜ聖餐は象徴的服従なのか。
聖餐はほとんどどこでも、神殿の生贄と可決の代替として提示されています。人々は、教会堂でもどんな建物でも、パンを食べ、ブドウ酒、あるいはジュースを飲むことで、キリストの命令に従い、律法が指し示したものを成就しているのだと教えられます。しかし、これは神の家計として提示されていません。人体の生贄と可決の代替として提示されていますので、神の命令に従い、律法が指し示したものを成就しているのだと教えられます。しかし、これは神の家計として代替したもので、象徴的服従そのものです。律法は祭壇も血もない象徴が命じられた生贄に取って代われるとは決して教えません。イエスも言っていません。預言者も言っていません。そして次を定義する律法はどこにもありません。この新しい聖餐をどれほどの頻度で行うべきか、誰が指揮すべきか、どこで行うべきか、一度も参加しない者に何が起こるのか、これらの詳細はすべて人が作ったものです。マルコの福音書7:7-9。この儀式の上に神学が積み上げられました。ある者は筆跡と呼び、 あるものは契約更新と呼びます。しかし、そのどれも神の律法からも、福音書の文脈の中で理解されたイエスの言葉からも出てきません。
結果は悲劇です。大勢の人が神が命じてもいない儀式に参加することで神に従っていると信じています。真の神殿の律法は今も立っていますが、神が神殿を取り除かれたため守ることはできません。ところが人々は恐れとへりくだりをもってこの事実を尊ぶ代わりに、象徴的な儀式がその場所に立てるかのように装い続けるのです。
新しい律法を発明せずにイエスを覚える。聖書はメシアが昇天された後、私たちがどのように彼を尊ぶべきかについて導きを残しています。イエスご自身は、あなた方が私を愛するなら私の戒めを守ると言われました。ヨハネの福音書14:15。また、なぜ私を主よ、主よと呼びながら私の言うことを行わないのかとも言われました。ルカの福音書6:46。
イエスを覚える道は発明された儀式ではなく、メシア以前に預言者たちを通して父が語られたすべてのことと、メシアご自身が語られたすべてのことに従うことです。
守れるものは守り、守れないものは尊ぶ。
律法は手つかずのまま残っています。過去越と生贄の体系は永遠の掟として書かれたままです。しかし、神ご自身が神殿、祭壇、祭司職を取り除かれたため、今日その復従は不可能です。聖餐はこの現実を変えません。象徴的なパンと象徴的なブドウ酒を復讐に変えることはできません。神殿の律法を成就することもできません。それはトーラーから出たものではなく、イエスが諸国のために新しい独立した定めとして命じられたこともありません。
私たちは今日、守れるものは守ります。神殿に依存しない戒めです。
守れないものは代用品を発明しないことで尊びます。
聖餐は神がご自身で作られた空白を人が埋めようとする試みです。死を恐れる真実の心は、この復讐の幻を退け、神が実際に命じられたことへ立ち返らせます。
このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは、次のサイトで読むことができます。神の律法.org